10時15分を回りました。暮らしつづれ堀、今週の水曜日、高専宝探しは花咲く町の技術者たち、函館工業高等専門学校広報委員長の中村和之先生がお見えです。7月2日土曜日にはオープンキャンパスが開催されるということで、今日のテーマが学校説明そして見学会についてということです。中村先生、おはようございます。
おはようございます。
4月に続いて2回目ということで、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先ほどまで出されていました函館を含む大島東部濃霧注意報が解除となりました。ちょうど函館山の、見学にロープウェイをご利用の方が、今団体の方がお見えになって、きっと中国の方だよねって2人で。
そうですね、はい、
中国へは頻繁にいらっしゃるそうで。
まあ、研究がありますもんですから、
はい。はい、
私、もともと東洋市で、はい、文献史学者なものですから、
はい、
まあ、資料をさ、見に、日本にも随分いいものが東京と京都、あるいは仙台にもあるんですけれども、
はい、
まあ、やはり北京が本場なので、
はい、
北京あるいは台北に行くことがあります。
北京の図書館というと、さぞかしも資料も膨大で、調べるのも大変じゃないかなと思われますが、実は本当にいい資料っていうのは、台湾の方にあるんだそうですね。
そうですね。まあ、蒋介石政権の時に、いい本を持って、はい、
逃げていった
ということですね。はい、で、まあ、割と整理が完全に終わって、自由に閲覧できるようになるまで時間がかかりましたもんですから、
はい、
それであまり注目されませんでしたけど、今は故宮博物院の脇にある文献館という、まあ、図書館がありまして、はい、でそこに行きますと本当にもうここにしかないっていう本がありますので、まあ、さすがにあれだな、もともとは北京にあったもんなんですけども、さすがだなと思うことになります。
まあ、美術史にしましても、はい、そういう文献にしましても、それから料理の歴史にしましても、本当に中国の偉大さっていうのはそういうところにも垣間見られるというか。
まあ、そうです ね、やはりなんて言うんでしょうか、政権が崩壊するみたいな、はい、その本当に危ない時でも、そういうものを持って逃げるっていうことですよ、
ね。
そういうものを持っていることが、価値があるって。また、そういうことによって自分が、正しい、支配者だってことが人々にアピールできるっていうことなんだと思います、
ね。身一つで命からがら逃げては、ただの人だけれども、それがあるからこそ、本当はここが中国なんだみたいな、
そうい
うものがあったわけですね。
台北など行くと、本当にひしひしと感じます。はい、自分たちこそが中華だっていう感じがありますね。
今度そういうお話もぜひ次の機会にお願いしまして、
また機会にございました。
はい、今日はオープンキャンパス学校説明会ということで、
はい、
まずこちらにポスターがありますが、
はい、
見学会7月2日土曜日の10時からということだそうですけども、
はい、
まずどういうようなスケジュールで開催されるのでしょうか。
はい、主に午前中がですね、受付の後10時から説明会がございまして、で、まあ、午後がオープンキャンパス式の学校見学会ということになっております。
はい、学校説明会は教員や学生から説明を聞くそうですけど、はい、具体的にはどういうようなふうなことが行われるんでしょうか。はい、
校長の挨拶から始まりまして、
はい、
まあ、函館高専の説明、まあ、こういう学校である、
はい、
学科の内容とかですね、あと学生さん入学した場合、学生さんを支援する制度がいくつかありますので、それの説明、そして、学校生活の紹介、この学校生活の紹介のところには、
はい、
まあ、何人か2年生あるいは3年生の学生さんに来てもらって、まあ、こういう活動があるよみたいなことを話してもらおうと思っています。
はい、でこの中でぜひとも知っていただきたいというのが、進学あるいは編入学の実績が大変あるということで、このあたりをちょっと教えてください。
はい、ありがとうございます。まあ、高専って言いますと、まあ中学校卒業した後5年間学んで社会に出ていくという学校でした。
はい、
でもう60歳を超えていますけども、本当に入った高専という学校が始まった頃の方たちは、まあ、皆さん就職で大学に行くとすれば、その2年間 の、 あのキャリアを捨てて大学1年を受け直しなさいということだったんですね、はい、ところが、まあ、優秀な学生さんが多かったものですから、はい、そのちょっとかわいそうだろうということになりまして、うん、であのあれです、あの大学 の、 あの3年生に編入してもらうという制度が、はい、まあ、小さく始まりました、
はい、
で、それで編入でその入ったあの学生さんたちがそれぞれの学科で非常に優秀だったんですね、
はい、
でそのためにあの、まあ、もっと拡充しようというような話になりました。で、まあ、函館高専もあの、まあ、当然、就職を決めてほしいと思って入ってくる方が多いんですけれども、大体毎年毎年ですね、まあ、30名から40名くらいの間で、あの、大学に入っている、はい、あの、学生さんがいます。定員が200名ですから、はい、まあ、2割以上ですね。
確率が高いんですね。
はい、大学に入り、あまり後継ですけど、それで、あの、実は、あの、うちの学生さんはですね、あの、国立大学に編入で入る希望が強くて、はい、私立なんかもあの編入枠はあるんですけれども、ほとんど国立大学に行くと、うん、まあ、その他に専攻科、あとでちょっと申し上げますが、専攻科っていうのがありますので、大体まあ 30% くらいの、 あの在校生が進学していくということになります。
は
い、
そうですね。
で、あの、まあ、今度入ってくる中学生の方には、あの来てくださる方にはどうしても高専っていうとあの就職っていうイメージがあって、うん、あの保護者の方もそう思ってらっしゃると思うんですけども、まあ、あの国立に、大学に、はい、あの30名40名入るっていうことで言うと、しかもあの文化系に行く子がいませんので、はい、あの理工系だけで言うと、まあ、この函館管内の中でもかなり、
あの、そうですね、
そちらの方に進学するあの学生が多い学校なんだってことを知ってもらおうと思っています、
は
い、
長期的なそのこう基礎的なことと、それから専門性を身につけて、そしてあの最終的には国立大学の受験も可能で、しかも3年生からの、はい、ということで、ね、そういうことも踏まえるといろいろとまた視野が広がってきますね、
はいはい、
さあ、ボランティア活動あるいは学生生活の紹介ということで、勉強だけではないぞという、はい、そんなこともご紹介があるそうですね、はい、
そうです、あのここ数年ボランティア活動に、はい、ずいぶん力を入れていまして、あの学生さんもとってもあの協力的なのです。それであの卒業単位のほかにあのボランティア単位っていうのを認定することになりました。
はい、
はい、であの30時間ボランティアをあのやって、そのエビデンス、はい、きちっとした確認ができれば1単位あの与えるということになります、はい、そうしますとその就職試験受ける、進学あの編入試験受ける、面接の時にボランティア頑張ってましたっていうだけではなくて、この通りちゃんとその高専の先生方が確認してあの単位として認定されていますということで、まあ、学生さんにも励みになるということですね、
は
い、
そうですね。
あとは、まあ、部活は、まあ、体育系がスポーツ系がとっても盛んな学校なんですが、あの最近はあの女子学生が増えた関係もありまして、あの吹奏楽部が随分頑張っていますね。 それからあのお茶研究会とかですね、あとはあの頭文字でニーファっていうんですけども、はい、その理科や数学を自分たちでその中学生とか小学生に教えると、でその教えるのもなるべく噛み砕いて分かりやすい方法で教えることを活動目的にしている、
すごい
あの、部活、それからあのこれは部活とは言えないんですが、高専女子実験隊で女子学生だけでいろんな、はい、部活から集まってきて、あるイベントの時だけ自分たちのその実験をですね、子どもたちに見せて、理科も面白いよっていう、自分たちも将来いわゆる理系女になろうとしてるんですが、その理系女の予備軍を自分たちで作ろうっていう、
すごい、お姉さんたち素敵、私もなりたいみたいなそんな感じですかね。
あのこう見てますとですね、はい、いや本当に上手なんです。
ためになるんですね、
はい、
先生、
はい、上手ですね。やっぱりこちらは何て言うんでしょうか、はい、どうしても教師だと固く考えて理解してもらおうとかと思うんですけども、はい、ともかくそのあのいわゆるつかみがうまいんですよね。 だからもうお兄さんお姉さんたちがパッと言うので、子どもたちはわーっと寄ってくるわけです。そうするとそこから少しこう難しいことも面倒、まあ、の大変なこともこうやって、それを一人一人ついてですね、ここはこうやってやんなさいとかっていうので、あ、うまいなと思います。
なんか先生の身振り手振りを見てると、あの皆さん方の表情が目に見えるようですが、はい、まあ、そういうような説明が、はい、あの教員の方々あるいは学生さんからあって、はい、実際に学校見学会があるということで、これはあのちゃんとガイドブックがあって、はい、それぞれの学科を見学するそうですが、はい、まずはあの生産システム工学科、はい、ここではどんなような、はい、
あの今はまあ検討中で、はい、あの完全に決まっているわけではないのですけれども、はい、あのまあ、昨年度の実績で言いますと、はい、まあ、あのやはり有名なのロボコンのロボット作りですね、はい、それからあのエネルギーの問題、あの、はい、電気電子 の研究室でやってるんですけど、あの風力とかいろいろそのエネルギーを実験をして、はい、あの、体験させます。あの例えばですね、あの、こう手回しの発電機ありますよね、 あ、はい、あれであの電気をこう電気をつけるで、ところがですね、ここある程度重いんですけど、
ぐるぐるぐるぐる超えて巻いていくんです、はいはい、
抵抗があるんですね、はい、ところがこれを電球から LED に変えるとものすごく軽くなるんです。
そうなんですか。
いかにその LED がですね、あの電気を使わないか、簡単に発電できるかっていうことがもう本当に手の感覚で分かります。
あの、はい、防災の時のラジオなんか聞くためにものすごいガーッと回すあれを考えると、はいはいはい、まあ、それを電気に置き換えれば LED になると軽く超えて回せるだけでいいみたいな、はいはい、
あのこう切り替えスイッチがあってですね、私もあのやらせてもらったことがあるんですけど、じゃあこうやってやりましょう、重いですね、じゃあちょっと切り替えますね、どんどん回しててくださいって言って、はい、で学生さんがパチッとかるとガーッと回るんです
まあ、そういうところからあれですね、はい、そうするとお家の、あの電球も LED に変えるとこんなに電気を食わないんだよとかってことになるわけですね、
は
い、そうです。
あと、まあ、あの情報関係でコンピューターで何ができるかとか、その辺 で、
すごいですね、
あのガイドブック持ってですね、好きなブースに行けますので、
はい、
そこにその4年生とか5年生の子たちが待ってて、まあ、体験させてくれるってことになります、
はい、これが生産システム工学科での体験です、はい、そして物質環境工学科ではどんなことが、
はい、物質環境工学科ではあの、うがい薬で植物のパワーを見るっていうことですけど、この実は、まあ、殺菌っていうのは酸化なんだそうです、
うんうん、
あの菌を殺すとか私もああそうなのかと思うんですけどそういうあのことで、そういうその酸化っていうのはどういうことなのかみたいのを体験してもらう、はい、それから、プラスチックのリサイクルですね、はい、それから化学マジック、これは あれです、色が急に変わるとかですね、その本当にマジックのような、それから、ミジンコを育てるとか光るエコカイロ、あのエコカイロっていうのは普通あのカイロは使い捨てですけども、はい、何回も使えるっていうもので、まあ、あの永遠にってことじゃないでしょう、複数回使える、うん、でそれがなぜそういうふうにその何回か使えるかっていうことをその実験で見せるっていうものなんです。
すごいですね、はい、それから社会基盤工学科に今度は行きますと、
はい、はい、あのまあ最近大きな災害が防災ってことが叫ばれてますので、はい、まあ、巨大地震にも負けない橋 あの耐震設計とか、はい、これはあの、シミュレーションで見せてくれるんですけども、うん、あの非常に、あれです、あの影では複雑なあの計算があるんですけど、それをこう画面で見せると、ああ、こうなってるのか、みたいな、あの、わかりやすく、はい、あの、体験していただくことができます。それから、コンクリート構造物、強さの秘密。はい、あのコンクリートも、あの、あるあの方向からの力には弱いんだそうですけども、うん、それをどうやって、あの備えるかみたいなことですね、はい、それから、どんな地面が安全かとかですね、であとはあの、の写真測量ですね、
はい、
実際に行けないところをあの写真をこう角度を変えて2枚撮ることによってもう地図になってしまうんですが、
で伊能忠とかもびっくりだ
そうですね、もう今は伊能忠
歩かなくてもいいの、はい
あれです、伊能忠敬の地図というのは、彼は一人で始まったところからぐるっと回ったわけですね、はい、その後、明治になって、ベンジャミン・ライマンっていう親疎い外国人が、はい、の水準点を置いて、三角測量で分けていくという方法を考えました、はい、これですといろんな人が分担できますから、伊能忠敬のように20年かかるということがないわけです、はい、一斉に用意のドンで始められます。でその後いわゆる航空写真からの写真測量で、まあ、今ですと、まあ、GPS とかそういうので地図を作るんですけども、これが、私も見せてもらったことがあるんですが、はい、写真をこう見て、上からこう覗いてですね、ちょっと書いていくと、本当にもう簡単に、簡単なもんでしたら、こう、教えてもらうと少しはなんか地図作りみたいなことが、はい、体験できます、ま
あ。はい。で、それに加えて、身近な景観のデザインなどもあるんですが、はい、さあ、専攻科ですけど、ここではどんなような。
はい。専攻科は2専攻ありまして、生産システムとか、はい、環境システムと2つあるんですけれども、はい、去年出てたものですとですね、専攻科生たちがソーラーカヌーっていうのを作りまして、ソーラー電池でバッテリーをその充電してですね、で五稜郭のお堀をこうレースして一周回るっていう、
いいですね、楽しそう、
はい、はい、まあ、今年も計画してるんですけども、そのソーラーカヌーの展示がありました。で、スクリューでこう回るわけですけども、はい、それから、函館高専は非常に最先端の工作機械がありまして、でやはり専攻科あたりになるとそういうものをこう使って研究もするものですから、うん、一つ去年出ていたのはですね、3D プリンターってやつですね。
あ、怖い、何でもできちゃう、はい、
昨年はちょっとそれで問題が、はい、殺傷力がある銃を、ね、作った人とかって、はい、問題になりましたけど、まあ、そういうものが香港にありますので、でそれで、まあ、そういうものでこう立体的に XYZ を与えるとガーッと物ができてくる、で固まってもの、はい、これみたいな、
わ、見てみたい、はい、
そういうようなこととか、まあ、あと、まあ、いくつかあるんですけれども、で専攻科の諸君の中でそれぞれの学科に所属して、さっき申し上げたブースにいる場合もありますし、はい、専攻科独自にこれはもう非常にレベルが高い話なので、専攻科しかやってないからっていうことで専攻科のブースの場合もあるんです。
なるほどね、はい、いやでもこうやってちょっとだけ垣間見させていただいたら、本当にいろんなことを高専って勉強できるしやってるんですね。
そうですね、私は1年2年、まあ、3年くらいまでしか授業を持ってないんです、はい、で担任やったこともあります。そうしますとですね、1年入ってきて、まあ、中学生だったような子たちが、はい、4年生とかなって、3年生とか4年生になると、はい、もう全然理解できないことを勉強してるんですね。で、まあ、3年あたりだと、はい、黒板にの、こう、計算式が残ってるわけです。うん、これ何やってるのって言ったら、ああ先生これはですね、橋が曲がる時の、こうたわみがかかった時の計算なんですってこう教えてくれるわけです。ああすごいねってこう僕が思わず言いましたら、こんなの当たり前じゃないですかって言われて、いや僕素人だから君らの言ってることがよくわからんわみたいな。
大丈夫、そういう学生さんも先生が読む文献なんかもう全然わからなくて、先生すごいわとかって思っちゃうんですよね。
あ、そうですね、やっぱり5年間で本当にもう、まあ卒業していくともうその業界で、まあ給料をいただけるところまで仕上げるわけですから。
なるほどね。はい、さあそういう専門性もさることながら、はい、学生さんたちを支える図書館ですとか、はい、総合学生支援センターですとか学生寮ですとか、はい、そういうことのご案内もできるわけですね、
は
い、
まあ、希望者なんですけど、特に学生寮は、まあ、男子寮と女子寮に分かれております。はい、それでやはり中学校卒業の時から親元を離れるわけで、まあ、本人もさることながら親御さんがですね、やっぱり不安だみたいなことがあるので、学生寮を交換して、まあ、学生もその時はまだ学期中ですから土日ですけどいるんですけども、はい、特にあれです、女子生徒さんの お父さんお母さんがびっくりされるのは、うちのですね学生寮って女子寮は指紋認証なんです、は
い、へえ安心だわってなるんですね、
はい、指紋認証なんですから、私たち男性の教員がピッとこう人差し指やっても開かないんですけど、そこでお手伝いにいる女子寮生の子がピッとやるとこう開くわけです。
あ
で中学生にあなたちょっとやってごらんなさいと当然開かないわけですね。でこういうふうになっているのでちゃんと守られてるし、もちろん女子寮生が誰か入れようと思ったらそれは入れられるわけだけど、そういうことをするとみんなが困るから、寮を出てってもらうことになるので、そこはちゃんとできる人しか入りませんからね、みたいな、まあ、優しく言うんですけど、
優しく厳しいことを言うわけですね。
はい、で、そうすると、まあ、大体お父さんお母さんはですね、まあ、食事するとこも別だし、中こう部屋見ていいですよみたいな、そうすると非常にびっくりされて、こういうふうになってるんですか、と。そうするともう親も入れないんですね。そうです。
だ
から入れてほしければ、もう教員が鍵を開けてあげるしかない。で事前にその申し出といてくださいみたいな形になります。
いや今って本当にね、危険が潜んでいるわけで、話してしまう親がさんにとってはやっぱり安心感っていうか信頼感があるっていうのはね、
男子も女子もそうですけど、やっぱりよそ様の大事な息子さん娘さんお預かりして5年間育てるわけですから、やはりそういうことをご理解していただかないと、言葉だけではなかなか不安だっていうことあると思うんです、
証拠を見せろよってね。さあ先生、せっかくの機会ですから、7月2日に行われる学校説明会見学会、皆様方に最後にお誘いのメッセージをお願いできますか。
函館高専では例年やっておりますけれども、中学生を対象とした学校説明見学会をやっております。こういう中でお昼の休みに時間なんですけど、今の女子学生が、女子の中学生とこういろいろ話をするランチ&トークっていうところもあって、まあ寮生含めて何人か の女子学生が来て、中学生のですね、いろんな疑問にも答えてくれることになっています。函館高専は今進学を希望する学生を特に受け入れたい、あるいはいわゆる理系女と言われる、女子中学生ですね。で将来エンジニアとして生きていきたい、あるいは研究職になりたいみたいな、女子中学生を募集しています。もちろん男子の中学生の方にも来ていただきたいのですけれども、論より証拠と言いますので、ぜひ一度、学校に来てご覧いただきたいと思います。
お問い合わせのお電話番号です。函館工業高等専門学校学生課教務係です。59-6333、59-6333番です。高専宝探し、花咲く町の技術者たち。今月は広報委員長で、教授でいらっしゃる中村和之先生にご案内いただきました。中村先生、次回はまたご専門のお話をお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。